ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉恵修美さんとつないで毎週お届けしている台湾エクスプレスのコーナーです。さあ、それでは早速この時間、いつものように片倉さんとつながっております。台湾在住の片倉恵修美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片倉さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと台湾のお花見についてちょっとお話したいと思うんですよね。
はい、
はい、お花見、まあ、すなわちこう桜なんですけども、桜の話ってね、以前もちょっとしたことがあると思うんですけど、ちょっと私、おとといまたですね、台湾の山岳部に入って、ちょっと桜を楽しんできました。
あら、いいですね。
はい。で、まあ、どうしてこう山の中かっていうとですね、まあ、確かに台湾、南にあるので、植生としてはちょっと日本と異なるんですよね。
はい。
で、いわゆるこう南国なので、いわゆる低地にはあんまり桜っていう花は咲かないんですよ。で、まあ、限られている場所にね、こう桜咲くんですけど、それがどこかというと山の中なんですよ。
はい、
で、まあ、山の中、つまりこう海抜の高いところで桜は咲くんですね。
はい、
で、よく言われるのはですね、沖縄の桜っていうのもね、ちょっとこう時々話題になると思うんですけど、基本的に色が濃いんですよね。で、色が濃くて、まあ、赤みが強いっていうふうによく言う人いるんですけど、まあ、台湾も同じなんですね。
はい。
ただ、台湾にも、こう、いわゆる日本人が桜っていうイメージでいる、このソメイヨシノの他にも、山桜とか、ヒカン桜とか、いろんな、桜あるんですよ。で、一番面白いのが台湾の桜っていうのは、日本だと感覚的に3月下旬だとか、まあ、4月とか、まああと北海道で言えば4月中旬とかね、下旬とかっていう、そういう印象だと思うんですよ。
そうですね。
で、花が咲いて散るの早いですよね。
はい、そうです。
ところが台湾の場合、この種類が多いっていうところ、いわゆるソメイヨシノに限られないっていうところが重要なポイントで、実はもう1月下旬ぐらいから咲き出すんですよ。
1月下旬？
で、1月下旬から咲き出して、だいたい3月下旬ぐらいまで咲いてるんですよね。
ああ、2ヶ月近く。
で、一つの花がずっと咲いてるんではなくて、いろんな種類の桜が次々に咲いてはこう、散って咲いては散ってってこう繰り返すんですね。だから実はお花見のシーズン長いんですよ。
長いですね。
で、日本ではね、一番一般的と言われるこのソメイヨシノっていうのは結構台湾は貴重で、やっぱりこう珍しい方に入るんですよ。
はい。
多くはね、これ、ヒカン桜とか、ヤマザクラとかなんですけど、これと同時にですね、梅の花とか、桃の花とかも咲く時期なんですよ。だから、桜と梅とか、桜と桃とかっていうふうに、こう、いろんなのが組み合わさって、こう、花が咲くんですよね。
はい。
だから結構華やかで、賑やかで、結構彩り豊かなんですよ。
そうですね。
で、こういう時に、まあ、やっぱりね、こう山の中なので、普通にちょっとこう旅行で行くのは結構不便なところが多いんですけど、やはり皆さん車に乗ってですね、こう山の中入っていくんですけど、これがまたね、結構すごくて、台湾ってよく山が多いっていうふうに、私もこの番組でよく話していると思うんですけども、
はい、
まあ一番高い山は3952メートルですよね。かつて新高山と呼ばれてね、現在は玉山、玉の山とか来ますけれども、
はい、
この玉山を筆頭に高い山が連なるんですけど、この間ちょっと私が行ったところは海抜1500メートルぐらいとかあったんですけど、まあ結構涼しいわけですね、やっぱりね。で、この涼しいところにこの梅の花、桜の花、こうね、桃の花ってこう来るんですけど、
はい、
何が一番すごいかっていうとね、山が高いとかってことじゃなくて、例えば、私がこうね、先日行ったところっていうのは、海抜1500メートルなんですけど、台北市、いわゆる台湾の首都である台北市ありますよね。
はい、
台北から直線距離で50キロ離れてないんですよ。
へー、あ、そんな場所なんですね。
近いんですよ、実はね。で、近いのに1500メートルあるってことは、
ああ、
ものすごい急だってことなんですよ。
そうですね。
で、私がね、一番驚いたのはですね、台湾の、その3000メートル地点っていうのが、まあ、あるんですけど、この3000メートル地点に、ちょっと行った時にですね、その場所と、ちょうど3000メートルぴったりの場所があるんですね。
はい。
で、そこと、太平洋の、 距離っていうのを測るとですね、なんと15キロしか離れてないんですよ。つまり、海からか、あの、太平洋岸から見て、15キロ進むと3000メートル登ってるんですよね。
私すごい急にゴーッと上がってるって感じですね。
うん、ものすごく崖なんですよ。まあ崖というか、まあ、これはあの、まあ山道登っていくんでね、そんな15キロって単純に15キロじゃないんですけど、はい、直線距離で15キロぐらいのところに3000メートルの勾配があるんですよ。
すごい。
で、そういうのがあるので、やはりこう、もう台湾でも低地の方はね、結構暖かいんですけど、今日なんかも20度ぐらいあるんですよね、はい、台湾って。うん。だけどその山の上の方に行くとこれが10度とか5度になりますから、で、直線距離で言ったら、15キロとか、20キロでそういう変化があるんですよね。だから、こう、山道はね、相当険しくて、これは結構ね、すごいんですよ。やっぱり延々とこう山道が続いていて、急なね、くねくねと曲がりくねった道を進むんですけど、こういう山道を進んで先にその花園があるんですよね。
ああ、すごい。
うん。で、まあ、繰り返しになりますけど、このね、やっぱ桃や梅とかとのね、こう、まあ、組み合わせで、まあ、本当に彩り豊かとか、本当赤、赤っぽい色から、濃い赤、ピンクで白までね、本当にいろんな、色が楽しめるんですよ。
はい。
で、そこにプラスして、台湾南国なので、普通の緑も見られるわけですね、当然。
そうですよね。
普通に草も生えてるわけですよ。
はい、
で、山は当然深い緑ですよね。で、プラス青空ですよね。
はい。
で、これもちょっと日本だとあんまり考えられないですけど、菜の花っていうのも実はこの時期なんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから菜の花って日本だと5月のイメージあると思うんですけど、
はい、
もう菜の花咲いてるんですよ。だからもう、あらゆる色合いが、やはりこうね、組み合わさって、ほんと綺麗な、景色になるんですけどね。
色とりどりですね。
まあ、特にね、青空はやっぱり綺麗なので、うん、私なんか結構青空をね、こう、ベースにこう写真を撮ろうとするんですけど、
はい。
なんかこういうのも、なんか日本にも当然あるんですけど、なんかまあ日本は逆に言うとソメイヨシノが中心なんで、いわゆるこの、いろんな桜って概念がないと思うんですよ。聞いたことはね、名前聞いたことはあったとしても、いろんなものが組み合わさるっていうのはちょっと日本人のセンスにはないですよね。で、まあ、こうやっていろんな話をしてきましたけれども、じゃあ当の台湾人はどうかっていうと、桜といえばやっぱり日本なんですよ。
はい。
そんなにね、綺麗で面白い桜が咲くんですけど、やっぱり日本の桜が一番だと思ってるんですよね。で、私も、そのね、今回行ったところの、まあ、行った先でね、何人かの台湾の人と、話をしたり、知り合ったりしたんですけど、やっぱり雑談の中にも、私も本当に日本に行きたかったんだけど、今年は行けなくて、台湾のこの桜を見に来たんです、みたいなことを言う人結構いるんですよね。
はい。
で、いや、それわかるんですけど、私は結構ね、こう台湾の桜もいいと思いますよ、とかって言うと、あ、そうですかって逆に言われるんですよ。もうみんな当たり前のように日本の桜が一番だと思ってるんで、逆に日本人が台湾の桜も捨てたもんじゃないよとかって言うと、逆にびっくりされるんですよね。
びっくりされる。
で、なんか、じゃ逆に日本の桜でね、なんかいいところを教えてくださいとかって質問を受けたりするんですよ。おすすめどこですかとかってね。で、まあ、やはりね、そういうのは、こう、ちょっとやっぱり、まあ、でも台湾の人も結構ね、この桜を見に来る人多いので、台湾で山にね。
はい。
まあ人気はあるんでしょうけどね。
そうですね。
まあやっぱりでも日本の桜を見に行くっていうのが、本当にみんな楽しいみたいですね。
やっぱ片岡さん、日本の桜は、あれなんですかね、その、風景込みって言ったらあれですけど、なんかそういう風情みたいのが、やっぱり皆さんの、こう、いいところにかかるんでしょうかね、引っかかるんでしょうかね。
そうですね。まあ、私の個人的な感覚ですけど、日本人特有のね、この散る桜っていうのがありますよね。はい、あの物悲しさとかっていうのは多分あんまり理解してないと思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ咲き乱れて、なんか桜並木でもう本当にこう、ね、圧倒してくるような桜の美しさっていうところに台湾の人結構惹かれていて、散る、物悲しさだとか、
はい、
葉桜の混じる頃の心ね、この趣とかっていうのはちょっとあんまり多分理解していないような気もちょっとするんですよね。 だからそういうのも日本人はね、結構逆に好きな人もいるんですよ、なんて話をすると、すごく食いついてくるわけですよ。そうなんですか。
そうですね。ね。
あと、お花見でお酒を飲んだり、ご飯を食べたりする文化はないんですよ。
あ、ないんですね。
それがないので、逆にお花見っていう、この、まあ、ね、桜の木の下でレジャーシートついてね、席、ね、場所取りしてっていうノリはないんですよ。
ないですね。
だから日本に行った時はそれを見たがる。で、できれば、自分もそういうのやってみたいって思うわけですよ。
へ
ぇ、ちょっと文化の違い感じますよね。
そうですね。いやけどね、長く咲くのはいいですよね、うん、けどね、そうやって長くね、台湾咲くのはね。
私なんかやっぱりね、すごく桜綺麗だと思いますけど、お花見をしてお酒を飲んだりご飯食べたりしてる人を見たことはないですね。
あ、そうなんですか。
台湾ではね。で、みんなこう記念撮影したりね、散歩をしたりするっていう人はいっぱいいますけど、なんかいわゆる日本でいうお花見っていう文化は逆になくて、日本に行った時の一つのこう、そういうのを眺めるのが楽しいっていうふうに言う人いますよね。
それは独特なものですね、またこれ日本のね。
そうですね。
こちらはね、片倉さんのツイッターにも本当ね、綺麗な桜の写真、そして鳥たちと一緒にね、お花と一緒に写っている、そんなお写真も掲載されておりますので、ぜひそちらの方もね、ご覧いただきたいと思います。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしてきました。今週は桜のお話、片倉佳美さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。